中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビュアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
先週に引き続きですね、はい、広いスタジオで、
はい
はい、
ライトを浴びて放送しております。
はい、借りてきた猫みたいにはい、なって、おりますが、
はいはい、
第五次総計の話をしておりまして、はい、その続きでございまして、先週に引き続いてですね、その第五次総計の市民案に、策定に参加をした知念忠彦さんにも来ていただいております。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、前回はちょっと時間を取って第四次総計、まず総合計画がどういうものであるか、うん、でどういう市民参画があったのか、うん、でどうやって参加をしたのかで、初めて議会がこう関わったというところと、うんうん、はい、まあ、という話をしてですね、うん、まあ、今回はじゃあ第五次総計というものがどのようにまとまって先日の議会で議決を受けて、でここで何が書かれているかということと、それから私どもは今後ね、作りっぱなしではいかんので、これがどういう運用されるべきかということをですね、しっかり話してみたいなという、そういう回にしていきたいと思います。はい、まずどう書かれているかということを説明したいんですけれども、大きなスローガンから、それぞれの分野に対してのキャッチコピーがついているという感じでできていますよね。はい、
う
ん、
そうですね。
これは大事なことなので少し読みましょうか。
はい
はい、まず1番 の、 重要事項、つまり那覇市総合計画の一番大事なキャッチコピーとしては、那覇で暮らし働き育てよう、笑顔広がる元気な街、那覇、那覇アルファベットですね。
はい、
ロマジで、那覇マラソンの、
そうだから、
ね、はい、ということで、でサブでみんなでつなごう市民力ということで、市民力という言葉がついています。うん、それはいいかなと思って、
は
い、
これはまさに僕らが作ったキャッチフレーズなんで、市民案はここは、うん、ね、まんま乗っかって、
そうか、キャッチフレーズには市民案はだいぶ反映されてるんですね。
だいぶ反映しましたね。
うん、というとこ でそれに対して各分野ごとのコピーがついているという感じです。はい、そう、これ全部読むのも大変なんですけど、例えばいわゆる福祉系とか共同系のところを見ると、多様なつながりで共に助け合い認め合う安全安心に暮らせる街、那覇、アルファベット、
はい、全部に那覇ついてますね。
はい、というところで、ここの下に、あ、これは市民共同のことを言っているんだな、あるいは防災防犯に対して言ってるんだなとか、で国際交流に言ってるんだなとかっていう形で、それぞれがいわゆるブレイクダウンされたことで、
うん、は
い、そうですね、ここぐらいまで見ていると、あ、じゃあ そこの下もう一個読んでみると、自治会や校区まちづくり協議会などが活発に活動する街を作る、あ、だんだん政策っぽくなってきているというところですね。うん、
はい
はい、それでこの今最後に読んだもののジャンルが59個あるんですよ。
はい、
はい、ということは、それで59の分野にわたって、うん、それぞれの、うん、ペーパーが、これほとんど見開き A3 で、まあ、A4 見開きという形になっていて、例えばナンバー19で、衛生で快適に暮らし健康危機にも強い街づくりでみたいなものが入っているんですけど、うん、でそれに対する施策関連条例計画っていうのが、那覇市食品衛生監視指導計画とか、うん、那覇市生活衛生監視指導計画とかっていう、うん、本当に今実行をしている、これから実行する、そうですね、うん、そういう施策というところに落とし込まれているということで、うん、ここまで読むと、あ、総合計画はキャッチコピーから入ってはいるけれども、うん、それぞれ分野にまたがって、うん、全ての那覇市の施策の上位になってるのね、うん、っていうことが構造上わかるというところですね。うんうん、 なので、あ、知念さんたちの仕事はここで報われてるのかなと思ったりもするんですけれども、うん、はい、そう、ここからはちょっとツッコミがいろいろありまして、はい、市民案で出てきたキャッチコピーの、うん、はキャッチコピーはそのまま、まあまあ生かされてるんです、
はいはい、
ね、うん、なんですけど、そこで出てきた政策テーマのようなものがいくつもあるんですけど、うん、例えば寄付文化をもっと醸成しようとか、はい、うん、リノベーションによる街づくりのようなことが、うん、書かれてたりするんですけど、うん、おいいなと僕思ったんです、
はい、う
ん、あの立場上もね、
うん、
これ重要なことだなと思ったんですけど、はい、なんと1行も1文字も反映されてない、うん、いや、どっかに言葉を変えてかなと思って読み込んだんですけど、やっぱ書かれていないんですよね、
は
い、
うん、
あ、何これエッセンスちょっと抜かれてないですかみたいな評価を今しています、うん、
はい、
どうお考えになります？
そうですね、もともと行政計画として、うん、作ってきたものから始まっているので、うんうんうんうん、なかなかその行政がじゃあいい意見だからすぐ取り入れるかって言ったら、はい、なかなかその壁が厚いっていうのは議会としても感じていて、
うんうん、
議会からも提案どんどん提言も投げてるんですけど、うん、それは今後考えますとか、うん、個別の計画でやっていきます、まあ、これ総合計画、うん、大きな計画なので、
うんうんうん、
その実際にどんな事業をするのかとかっていうまた計画立てていくわけですけど、はい、その中で個別に検討しますみたいな素っ気ない返事が多かったんですね、うんうんうん、印象としては。
なるほど、
まあ、もちろん反映されたところもあるんですけど、
はい、
まあ、そういう意味では市民案もいい意見たくさんあったけれども、うん、まあ、全てが反映されるわけではなくて、うん、まあ、行政の中である程度、まあ、ここまではできそうだっていうその計算のもとで言える、ここまではうん、OK 出せる、飲み込めるっていうところで線引きがされたのかなっていう感じで、まあ、ちょっといなされたというか素っ気ない印象は受けましたね。
意地悪に言うとね、せっかく赤字で書いてたり太字で書いてたりする施策テーマのところに限って反映されてない
みたいです。なるほど、
はい、
はい、うん、これ知念さんに振るのは厳しいのかな。
、アグレッシブに言ってほしいなというのが正直なところなんですけど、やっぱりちょっと民間との、僕は民間なんで、
はい、
民間との立場が違うというか、うんうん、なかなか冒険できないところを冒険する勇気を持ってほしいなと思っていて、でやっぱ市民も悪いと思うんですよ。
なるほど、
その風呂敷を広げたところができないければ、
はい、
できないなりにでよく頑張ったねと言えばいいけど、うん、必ずしも市民はそういうことだけではないので、
うんうんう
ん、いろんな方々がいますから、
うん、
やっぱり守るべきところがあったのかなとは思うけれど、ただ、うん、東瀬さんが言ったように、
うん、
寄付とかね、リノベーションとかは反映してほしかったなと思いますね。
そうね、多分今後の結構重要なキーワードなはずなんですけれども、うんうん、そういうのに限ってなかなか入っていない、
うん、
で相当、ね、時間かけて読んだつもりなんだけど、うんうん、そうか、この辺がやっぱりまだガードが固い。
ガードが、一番ガードが高いと思うのはやっぱり指標の部分で、うん、なんじゃこりゃと思うのが、
うん、そうなんです。はい、これの説明をすると、うん、このじゃあ59個の、うん、いわゆる基本計画各論というのがありまして、うん、でその下の中にですね、取り組みの柱と方針っていうのと、うん、それに対する指標っていうのがあって、うん、取り組みの柱と方針っていうところは割と、あ、納得できる、
そうですね、
うん、
そ
ういいところが書いてあります、
うん、
例えばすべての人が健康で生き生きと暮らせる街づくり、これさっきのところの各論のいくつかあるんで、うん、その一つなんですけど、施策名称が市民一人が心の健康を維持することができる街を作るというところです、うん、でそこの中の取り組みの柱と方針は心の健康との保持増進早期発見というところでですね、その普及啓発大事ですよとか、うん、ストレスチェック大事ですよねとか、うん、連携大事ですよみたいなものがあったりするんですけど、うん、急にゲートキーパーの養成講座の受講者数がベンチマークになるんですよ。、
うん、
はい
はい、
分からなくはない、ね、分からなくはない、だから心の健康のことだから、
うん、
それがイコール自殺予防の事業って、
うん、
ゲートキーパー事業ってね、もともと国から降りてきてるやつがあるじゃないですか、うん、まあ、それをなんか都合よく使ってるというふうにちょっと見えちゃうんですよね、
うんうん、
別にこれ那覇市独自の事業でもないし、
うんうん、
全国的にやってるもので、
うん、
このじゃあゲートキーパーの受講者が増えたら心の、うん、 健康の保持増進早期発見とつながるのかというとちょっと微妙なんですよね、うん、でさらに自殺者数の動態統計がベンチマークになってる、うん、ね、うん、いやこれ大丈夫かなと思うんですよ、はい、あのこれね別に僕ひどいのだけ抜き出したわけじゃなくて
大体 そ,、ね、
そんな感じなんです、はい、うん、だから先週ねこれをどう PDCA を回していくんですかみたいな話になった時に、うん、いや守るべきあの指標だったらまあいいですよ、
はい、
だけど守るべき指標だったらいいって言ってもねこれをじゃあ守ったら、うん、いや那覇市側はそれが実際達成されたんだということでこの、まあ、総合計画通りにことが進んだんですかっていう話とちょっと乖離してる感じがするんだよね、うん、
はい、
怒ってるから僕ちょっとたくさん喋って
でも気持ちは分かりますし、うん、これは議会でも相当議論して、うん、まあ、この指標ではダメだろうっていうことももちろん提言はするんですけ ど,
なるほど、ね、
まあ、行政としてその今見えてる数字だったり、把握できる追いかけられる数字でしか指標として立てられないっていうような言い方が多くて、なかなかその今後どうしていきたいっていうことを指標にしてるっていう項目がほとんどないんですよ、
うんうんうんうん、
そういう意味ではすごく守りに入ってるものになってますね。
なるほどね。我々は多分指標を求めるときにどうしても当局に強い圧で望みすぎてるのかなって逆に思っちゃう、
うんうん、
だからできることしかやりませんって言われてるような感じがするんですけど、
萎縮してる面もあるかもしれないですね。
そうそうそう、ジェンさんどうですかこれ。
いや本当にまさにその通りで、うん、あの本当にさっき言ったようにその計画が1ページの紙だとすると中段までは素晴らしいんですよ、言ってることが。で最後の指標のところで、あるものを とりあえず持ってきてアルバイを作ってるのかなという感が僕らからしても否めなくて、でそれはあの行政で作った人たちもなんか残念な思いをしながら作った人たちはいっぱいいるんじゃないかなと思うんですよね。
そう信じたいですよね。
そうですよ。
そう、うん、あのさっきの話だと人は死なないとニュースにならないみたいな話につながりますよね、うん、だってそれまでの予備で、あの心の健康をね害してしまう人はあれで死んだら事件みたいな、新聞社とかんないよねそういうことね、
だからこれ担当部署とこの総計の取りまとめの企画の部署ともまたちょっと違うので中でも相当なやり取りはしてるはずなんですよね。担当はこう考えてるけど企画としてはそれは総計に載せるのはちょっとふさわしくないとかですね、そういった押し問答はあってっていうのはちょっと聞いてますけどね。
なるほどね。じゃあより良き指標作りっていうのは、これからもせっかくできた総合計画で割といいこと書いてる、
確かに、
はい、うん、なのでこれを守るんではなくてちょっと一緒に指標を考えませんかと、ちゃんとねより良くなるっていう、まずそこをどうするかって話ですよね。
そうですね、
はい。いやどうしたらいいんだろう。
いやだから10年の計画で今見えてる課題も書いてあって、こういうことしていきたいっていうこと書いてあるので、それをやりながら、あ、じゃあこれはもっとできそうだとか、ここまでできたってことはすごく良かったんじゃないかっていう、その検証だったり振り返りだったりっていうのが、まあ中間で見直す、その中でじゃあ残りの後半はここまでやっていこうじゃないかっていう、その今全く青写真の段階で指標目標を立てようとしてるわけですけど、歩きながらだったらもう少し明確に見えてくるポイントがあると思うので、
ね、
まあ、そこは新たに見直すの段階でこの指標を立てていくっていうことはできるのかなと思いますけどね。
確かに、あ、今言ってることすごい納得したんですけど、
はい、
よしどうやってやろうかなって今思ってんですよ。
あ、そうで、この見直しについても、あの議会に議案として上がってきた段階では、まあ、この必要に応じて見直しを行うというようなことを、が書いてあると、
まあ、全部にそう書いてある
んですね。で、まあ、議会でもその相当取り上げられてですね、必要に応じてってなんだと、あの必ず見直そうというような話をして、でしたらあの、まあ、現時点ではそういうふうなにしか考えてないという回答が返ってきて、で今回あの委員会の中でも審査をしてですね、もう少しこの必要に応じてということではなくて、必ず見直せるようにできないのかということのやり取りの中で、5年経ったら、あのこの検証は必ずやると、でここには市民参加だったり議会も参加してもらってやるということだったので、まあ、その答弁は引き出せたので、あの議案には書いてなかったけれども、議会として修正案出すときに、この、中間の段階で市民 また議会も参画して、うん、検証を行い必要に応じて見直しを行うというような文言に修正出したんですよ、はい、そういうふうに、まあ、当局も考えてるけどこの文字にできてないところだったりとかっていうのはあったので、ね、それは最後のこの議案のキャッチボールの中で、うん、この見直しについては入れていきました、うん、なので、まあ、先ほど言ったようなその動かしながらどういう指標を作っていくのかってところでは、はい、まず見直しに、うん、市民と議会がしっかり参加して検証をするということ、うん、そこが大きなポイントですね。
なるほどね。知念さんどうやって参加したいですか。
その、まあ、指標とかを見ていくのもあれなんですけど、うん、まあ、議会でやっぱり成功事例をちゃんと評価してほしいんですよね、うんうんうんうん、僕らも成功事例を評価していかなきゃダメなところではなくて、なるほどね、うんうん、やっぱりなしとしてこれオリジナルでこういったところをやって、うん、で指標はこういうの持ってきたけど本当はこういったところが評価できるがこういう指標は出たんですよというところの本当に柔軟性をやってくれたら、うん、やっぱり信頼関係も深まるかなと思いますね。
じゃあ当局と議会ともちろん市民も一緒に参画をして、うん、その物差しとかを再検証するみたいな場作りが必要ってことかな、
う
ん
う
ん、
そうですね、だ作るときにも共同大学院だったり、うん、その後の審議会でも市民の代表の方に見てもらったりしているので、うん、まあ、それがどこまで同じような枠組みでできるかわからないですけど、うんうんうん、作った時のメンバーでやっぱりもう一回見てみて現状どうだろうかっていう検証できたらだいぶ議論が積み重ねた形でできるのかなと思うので、ね、そこはいいかなと思いますけどね。
この指標にしたらうまくいったってちょっと褒めてあげ褒めてあげあれですけど、やっぱりちゃんとしっかり評価して、うん、やっぱり当局側もそのアグレッシブな指標が出しやすいっていう状態を作るのはありかもしれないですね、う
んうんうん、とかあと守りに入りすぎて、うん、ちょっとよくわからないなと今現時点で思う指標について、うん、やっぱりこれ変えた方が良かったよねっていう反省もそこでできるとは思うので、うんうんうん、まあ、ぜひそこまで見守るというか、はい、そういう必要もあるのかなと思いますね、
うん、なるほど。5年と言わずなんか毎年、うん、例えば59もジャンルが、うん、ジャンルというか政策の、うん、いわゆる各論があるわけだから、うん、はいはい、まあ、毎年やると6個ずつか、うん、ですよね、とか少し分けてで、うん、議員と当局と、うん、市民の方々がそれぞれの分野でなんか常時話し合っているっていうそういう状況が作られると活発だなと思うんですけど、
一応ですね、うん、当局の方も、うん、毎年この指標になっているものは数字で追えるものを出しているので、うんうん、それについては今年どうだったっていうのは出すんですよ、
うん、ただここの問題っていうのは、うん、この数字で追えるものがあまりにディフェンシブすぎてちょっと本来の取り組みの柱と方針と合わないんじゃないかっていうことを提示してるわけですよね。
そうですね、うん、だ議会であればそこは代表質問なり一般質問なりで追及はできるんですけど、うん、まあ、そこに市民がどう関われるかってなると、うん、やっぱりもう少し、うん、何か別の場所を作る必要はあるでしょうね。
なるほどね、
う
ん、それこそこれ別に議員報告会の 一つのアジェンダにしても、うんうんうん、そしたら4つの場所で年何回かできますよね、はいはいはい、うん、そうすると一通りの各論って全部回せるような気がするんだけど、
議会報告会の難しいところが、うん、行政報告会ではないので、
確かに、
だからこれはこれで、うん、行政の人もいて議会もいて、うん、じゃあ行政が報告して議会も関わって、うん、みたいな形だったら、ね、できるのかなと思うんですけど、うん、議会が中心になってこれやってしまうと、うん、ちょっとどこに向けた発言にすればいいのかっていうのが分かりにくい会になっちゃうかなっていう気がしますけどね、
うん
うん、まあ、まあそういう議論の場は必要だと思いますけどね、
うん、なるほど。知念さんどうですか、ここ。
いや、今聞いてて、審議会にそういえば今言って思い出したんですけど、うん、市民共同大学院にいたメンバーの各グループの代表が一人ずつ入っていったんですよ、うん、そのピックアップされて、うんうんうん、でそれはやりやすい人ではなくて、うん、割とちゃんとこうコメンタリティを持ってる常識のあるメンバーとか、うん、ちょっと難しいのも入ってったりしたんで、うん、まあ、そういったことをやってくれればいいのかなと思いますね、うん、だからそのメンバーをもう一度集めて振り返りでどう思いますかとかいうのでもいいですし、うん、
はい、
で、まあ、どっかでその振り返り講座みたいな市民向けにやって、うんうん、また新しい意見を持っている人たちを集めたりするというような市民講座をやってもいいのかなと思ったりしますね。
なるほどね、うん、皆さんも 1万人背負っちゃってるわけじゃないですか。いや最終的には30人になったということで、はい、まあ、皆さんがまた市民を集めるいいハブになると、
そうなんですよね、
なるかもしれないですね、
はい、あのだいぶ前にも話したんですけど、やっぱり僕らはもう逃げちゃいけないと思ってですね、言いっぱなし作りっぱなしで市民が逃げてもしょうがないから、そこはちゃんと注目していきましょうというところは、あの OB 会などもあの開いたりしてるので、そういったところで、あのそういったことを発信してるんですよね。ちゃんと注目していかなきゃダメだよと、あの少なくともホームページのどこに載ってて、どういったコメントがあるというのを追っかけましょうとか言ったりしてるんで、まあ、そんな人が一人でも増えたらいいかなと思いますね。
なるほど。中村さん、これ来年度向けてこの場を担保するっていうことはぜひやりましょうよ。
そうですね、
どこでやればいいんだろう。この番組でできたらいいのかな。
この番組、結構分野が広いので、ちょっとテーマを絞るとか、
多分各論1個でよくないですか。
そうですね、でその分野の方をお呼びして、まあ、その那覇市の施策とか見ながらどうですかっていう話ができたら面白いかもしれないですね。
分かった。じゃあ今日は今誰も観客いない中でここやってますけど、この分野の人を一人、各論の人を連れてきて、これは当局の方がまあ関連する近い人連れてきて、あの会場と少しお話し合いできるとかね。
そうですね、
いいですね。
そういうのもいいかもしれない。
そうそうそう、やっぱり最後はここでせっかくできた取り組み方針が素晴らしいということを評価するのであれば、それを育てていく、どうもチェックっていう側にね、なってた、来たんですけど、どちらかというと育てていく、使っていくみたいな視点じゃないと、
だから これ、この取り組みの柱と方針に書いてあるところが、まあ、なかなかいいこと書いてるねって言ってたように、結構いいこと書いてるんですよ。やりたいことっていうのはすごく詰め込まれてるので、ここからじゃあどれだけ実現させられるかっていうところだと思うので、まあ、指標は指標でどこまで進んだかっていうのは、横目に見ながらですね、この柱と方針の中に書かれてること、具体的なことがどれだけ実現したかっていうところで、議会も後押ししながら、まあ、行政の取り組みとしてこう市民と共同しながらですね、なんか形にできたら面白いなと思いますけどね。
いいですね、なるほど。少しまとまった少しスッキリしました、はい、ということでお時間でございます。中村さん、知念さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。